山崎忠の西播磨歴史絵巻。萩藩が残しました絵図、中国皇帝記を元にしたシリーズの17回目です。西国街道を西から東へ伊保川を渡りまして、さらに林田川を越えると阪急寺と共に栄えました大使町の斑鳩宿です。参勤交代の大名らも本陣に泊まった宿場ではありましたが、あくまで門前町で、宿駅の機能がなかったのは皇帝記にもわざわざ駅にあらずと記している通りでした。しかし斑鳩宿の賑わいぶりは江戸期に訪れた多くの旅人が書き残した文章から伺えます。例えば1802年に愛知県西部の尾張の商人菱谷平七の筑紫紀行に斑鳩の村神家十文字に町をなして5、600軒あり、入り口に聖徳王子あり、寺内に三重の塔あり、門前に茶屋王子、阪急寺が聞き慣れない聖徳王子としたためているのも歴史を感じさせます。また江戸前期の福岡藩の従者だった貝原越見の吾妻寺の木にあるのはですね、町は綺麗な家が多く豊かな商家ばかりだという記述を見ても繁栄ぶりが伺えますけれども、幕末になると徐々に寂れていきました。では町の発展の礎となりました阪急寺の歴史をたどりましょう。伝承によれば606年に聖徳太子が推古天皇に法華経を抗議して播磨の国伊保郡の土地360町部を賜ったのを機に斑鳩の庄と命名しまして伽藍一つを建立したと伝えます。しかし史実的には平安中期の1039年頃の創建と考えるのは自然で、太子が帝に法華経を抗議した年に奈良県生駒郡斑鳩町の大和斑鳩宮から当地に移ったとする伝承には疑問が持たれています。創建については新旧の説に430年以上の開きがありますけれども、11世紀中頃には七道伽藍のほか数十の僧帽を誇る大寺院となっていました。しかし室町後期の1541年4月戦火によりことごとく開陣に帰しました。この戦いを漠然と赤松氏と山梨の争いとしたり、具体的に天子正久の播磨侵入後の混乱としたりする表記も見られます。しかしですね、天子正久はその23年も前に、没しているためありえません。おそらく正久の嫡男天子晴久が播磨に攻め込んできた戦果と思われます。後に辰野城主赤松正秀とその子広秀、さらには辰野市本田町福田笹山にありました楽楽山延勝寺の正仙法師らの発願で徐々に復興への道をたどります。聖徳宗総本山法隆寺の寺院から天台宗に改めまして再興を果たしました。安土桃山時代になりますと豊臣秀吉から300石を寄進されまして、続く江戸期には歴代将軍の御朱印地にもなり門前町として発展していきました。今に引き継がれる文化財も多く、国の十分だけでもですね、三重の塔のほかいずれも木造の釈迦如来座像、薬師如来座像、如意輪観音座像などまさに宝庫です。